思考と感情の取扱説明書。この番組は丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるような Tips をお届けいたします。今回はシーズン3に入って2回目の配信になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回が久しぶりの収録で、お猿さん側の最近のことについてお話を聞きました。
はい、いっぱい喋りました、はい、
忙しくされてたということで。
まあそうだすな。
そうだすね。
そうです。
私の方はと言いますと、この、収録していなかった期間に、とにかく散歩をたくさんしてました。お散歩三昧な毎日でした。
なんでそんな散歩しようかったん？
まあ赤ちゃんとの生活なので、まあ、お散歩しがちですよね。
え？どういうこと？今なんか因果のステップが1個か2個飛んだぞ。
飛んでた。でもなんだろう、その赤ちゃんと一緒でずっと家にいてもねつまらないし、じゃあちょっと外でも出るかっていうような感じにはなるんですよ。
はいはい。
でまあ、仕事のスタイルとしても、あの私と夫と2人とも自営でやっているから、で自宅兼でやってるので、あの交代交代仕事したり赤ちゃん見たりやってるんですね、だからレッスン終わって帰ってきて、まあ、ちょっとほっと一息ついたらじゃあお散歩行こうかみたいな流れになるんですよ。で外だとねよく寝ない子なんですけど、外だとまあ寝るんで、だから連れ出して、で特に今気候もいいので、でこのスタジオと家がある場所の周辺はお散歩コースがたくさんあって、そうで隣も公園なのでめちゃくちゃよくって、
それいいな。
そうなんですよ、本当になんかうちの延長みたいな、庭ですかみたいな感じで使わせてもらってて。
なるほど。
そう、管理もしなくていい楽な庭なんですけど。でそこでぐるーっとこう一周大体30分ぐらいすると、あのうとうとと赤ちゃんが寝始めるので、でまたそのまま歩き続けることもあれば、あの今度はそこの公園をデスクにして、あの今スマホでね全部仕事できちゃうから。
はいはい、はい、
そこが私のなんか仕事場にもなってて、すごくあのいい環境なんです。
なるほどね。
そう、
働き方もほんま多様になったよな。
なりましたね。
いいわ。
自由ですよね。
そうなんですよ。
でまた外で例えば書き物したりなんかブログ書いたりとかってすると、またちょっとアウトプットの質も変わるみたいで、それも良いし、あとなんだろう、自分からやっぱり出るものだから、自分が心地よい状態だとやっぱり言葉も変わりますよね。
そうやな、
ね、だからそういう意味でもよくって、でなんか毎日なのでいつも出勤する公園があるんですね。
出勤する公園。はい。
で毎日歩いてるとやっぱり、あの冬の頃から結構歩いてるんで、あの変化、自然の変化を目にするじゃないですか。
はいはいはいはい。
それがなんかそのたまに行く公園だと多分違いがわからないんだけど、毎日行ってるとその自然を見る目が育ってきて、都会から来た時は全然わからなかったんですけど、今水戸来て7年8年目かな、に入って、そしてこの赤ちゃんが生まれたことで散歩という習慣ができて、で自然の環境に毎日触れることで、その変化に敏感になって、めちゃくちゃ楽しいと思って。
なんか生きてるな。
生きてるっていうの、こういうの。
いや分からんけど。いいな。なんかよくさ、あの育児してる時ってこう引きこもりがちになっちゃうというか、
そっか、
その社会と断絶されちゃうケースがあって。
そうですね、
それもまたなんか産後うつの一つの要因になると思うんだけど、ミファみたいにそうやって積極的に表に出ていくっていうのはすごいええことやな、心身ともに。
あ、本当おすすめです、
うん、
なんか育児中だけじゃなくて、みんなが一人一つ自分の森みたいな場所を持っておくといいんじゃないかなと思ってて、
う
ん、
なるほどね、
うん、すごくいいです。言葉ではちょっと言い尽くせないぐらいいいです
俺も結構外で仕事す、あ、外っていうのはそのアウトドアだけじゃなくて、
うん、
家から出て仕事することが多いな。
あ、例えば
日産とか。
日産ちょっと待って
ごめんごめん、またそれも雑な言い方をしてしまったけど、
はい、
車がさ、
うん、
電気自動車やから、
はい、
あの市役所とか日産とかに置いてある充電の機械、うんうん、
はい、
でまあ充電するわけですよ、
うん、
で1回ガチャってさしたら30分充電してくれるから、
あ、
その時間にあのパソコン開いて、うん、チャカチャカ仕事することがよくあるね、
は
い、
あ、
だからまあ日産で仕事するってのは要はあんね。
なるほど。あの私田んぼを邪魔した時もそのコースあの一度行きましたね。あ、
そうかそうかそうか、
うん、あれもでもいいですよね。そこで人とも喋るだろうし。
そうそうそう、
ね、
でなんか職業柄さ、
うん、
やっぱいろんな人と会って話をするってことがすごく大事で、
うん、
だからまあ自分でやりたいその事務仕事もしつつ、
うん、
うん、そこでいろいろ市民の声を聞きつつみたいな感じ、
うんうんうん、
だから家にこもって仕事するよりかは出て行って仕事する方がまあ役に立ちやすいというかな。
いや、そうでしょうね、
うん、
なんかやっぱ机の上だけの世界になっていくとずれてきますもんね、外と。
そうやね、うん、まあ、そうやね、
そっか、やっぱ開けた場所でそこに身を置くっていうの大事ですね。
うん、大事。淀まない、うん、その方が。
淀まないね、そうですね、
うん、
私も散歩出かけるとだいたいその歩いてるすれ違う人って、まあ、ワンちゃんの散歩の人か、
うんうんうん、
もしくはリタイアされた方、おじいちゃん、うん、おばあちゃん、
うんうん、
特におじいちゃんが多いんですけど、
うん、
で別に時間決めて行ってないんですよ、
うんうんうん、
だけどなんとなくこうよく会うおじいちゃんみたいな散歩仲間が増えてきて
なるほど。
そうで、おじいちゃんでもいろんなジャンルがいて、なんかすごい優しい感じで声かけてくれる人もいれば、
うんうん、
なんかあんまり構わないでみたいなちょっとクールな方もいたりちょっと昔悪そうな感じの色眼鏡でなんか金の縁のあの端の方に竜の柄みたいな眼鏡かけてるおじさんとかその人なんか公園の駐車場でいつも車磨いてたり、
うん、
でも話し始めると長いとかいろんなねお友達が増えてきてそれも楽しいんですよね。
なんか赤ちゃん連れてたらさ、
うん、
声かけてもらいやすくない？
そうなの。
そうよね。
なんかそれが赤ちゃんとかワンちゃんとか連れてると、
うん、
なんていうんですか、きっぱり境界線っていうよりはそこがちょっと緩んで、
うんうん
う
ん、
こうお互い話しかけやすくなったりとかコミュニケーションしやすくなるなっていうのもありますね。
そうなんだよ、
うん、
だから結構俺も子供を連れていく。
ああ、そうなんだ、
うん、
それいいかもね、柔らぐね。
そうやね、そう。
うーん、
怖い人って思われなくて済みそうやん。
特にお猿さんの場合マストですね
赤ちゃんとかペットとかマストアイテム、アイテムみたいな、なんか
悪い、うん、携えた方が良いですでもなんかそういうちょっとしたことで心を開いてくれたりとかあるから、
うんうん、
なんかね、せっかくならやっぱり良いコミュニケーションを取りたいので、
そうやな、
ね、そこの環境づくりをやりたいですね、
うん、そうそう、
うん、であの自然、私のお手本はいつだって自然なんですけど、
はい、
なんかその環境にこう身を置くと、
うん、
本当になんか体感レベルで学びが多くて、
おう、
こうなんていうんですかね、自然に身を置くとやっぱり体も緩むじゃないですか。
そうなの？
緩むよ、やってみて。
へー、なんかその自然に寄らへん、
自然によるか、
例えば雷が鳴ってるわとかさ、
うん、
緩むわけないやん。
あ、なんかそういう自然の、わかります、そのなんていうの、 いわゆる人間的な人間目線からの良さだけじゃなくて、うん、あのいろいろありますよね。例えば私もこの間蜂に追っかけられたりとかなんかあの、まあ、これはのどかな話だけど生地発見してキャってなったりとか
はいはい、はい、
なんかそのいろいろありますよそうそう、でもそこも含めて自然じゃないですか。でもなんか人間って管理、全部管理管理でキチキチキチってなんか整えたがるし、
うんうんうん、
なんかいびつなもの許さないし、
あ
例えば今日も時間収録その11時とかって決まってたらやっぱり11時ぴったしからやりたくなったり、
うんうんうん、
でもなんか自然ってなんかそうでもなくって
、うん、
ずっとこう揺らぎながら、
うん、
なんか全体のバランスをみんながこう調和してて、
うんうんうん、
その感じがこれが自然なんだっていうのが、
うん、
すごいあの感じるんですよね、
うん、なんかなんていうのかな、人間のそのきちっと感、
うん、
っていうのももっと自然な感じできちっと感があったらいいのかなっていう気はすんねんけど、
うん、
なんか不自然なきちっと感はやっぱ嫌やな。
そうなんですよ。
自然に順応してないというか、
ただ
所詮、
うんうん、
所詮我々って地球上の生き物やからさ、
はい、
その地球のメカニズムみたいなものに反するものはやっぱしんどいわけやん、
うん、そうなんですよね、
うん、生かされてる感ってやっぱ大事よね。
大事ですよね。
もう抗いたくないもん、自然に
抗いたくない、勝てないもんだって。
そうそうそうそう、
到底勝てないもん
そうなんですよ。
でも一方で何かを形にする上でやっぱりそのキチキチしたところも必要にはなると思うんですけど、うん、さっきお猿さんが言ったみたいに、うん、なんて言うんだろう、不自然なものっていうのは、うん、あの前回の流れになりますけど多分この世から消えていくっていうか、
うん、
だからその塩梅、
うん、
形を枠は大枠は定めつつもそこでちょっとこうその場に応じて揺らいでいくっていうような、
はい、
あとそこに集まった人たちがやっぱりその例えば私みたいなコミュニティやってても入ってくる人出る人いるから、
うん、
じゃあこのメンバーならどうするっていうのを、うん、なんかその探り続ける、
はいはいはいはい、
そこから一瞬でもやっぱ目離すとなんかずれていくんですよね。
うん、例えば
例えばあの、コミュニティ今リニューアルして1年目なんですけど、
うん、
あの最初の頃に自分が描いてた形で一旦走るんだけど、
うん、
で1年通してずっとその形でやってるかっていうとやっぱりその参加者の方のニーズも変わるし、
うん、
私も楽しいっていうそのスタイルが変わるし、
うんう
ん、なんか自分が楽しくないとやっぱりそこを原動力にやってるので、
うん
っていうのがあるからちょっとずつ変えてるんですね。
うん、
でその形にやっぱ縛られるとお互いつまらなくなっていく、
はいはいはい、
軸は残しながらもやり方を工夫していくっていうのは、
うん、
どんなコミュニティとかでも大事なんじゃないかなと思って。
そうやな、
うん、
そのビジョンみたいなものは明確にあって、
うん、
その上で具体的な手段を変えていくわけでしょ。
そういうことですね、
うん、それは大事やな。
そうなんです。やっぱりなんか私のお手本の自然たちは、うん、あのなんていうの、緊張してないっていうか
お
うおうおう、緩んでるからこそ情報が多いっていうか、
うん、
多分閉じちゃって緊張してキュッてやると何も感じれなくなったり、人間で言うと、
うん、
なんか場の空気とか言うけど、あの日本の人とかって空気読む力が強いとかって言いますけど、
うん、
それもなんか緊張しててキュッて体固まってる時の情報ってもしかしたらエラーかもしれないし、
うんうん、
なんか自分のただの記憶の反映だったりとか、
うん、
なんか固定観念みたいなところに縛られちゃってたりするから、
うん
うん、やっぱりその気持ちもそうだし体もそうだし、こう緩んで外に向かって開いてる状態の方がバランスいいんじゃないかなっていうのを日々講演で学んでます
その外に向かって開いている時の方が、
うん、
ベクトル内側に向けやすくなるのか。
それもあるね、それもあるね。
うん、なるほどね。なんかもう結局そこやと思うねな。どんだけ内観できるか、
うんうん、
で自分に素直になれるか、
うん、
空気を読むっていうのはなんか自分を押し殺してるような気もするのよね。
間違えるとね、
うん、だからまあ読むのは読んだらいいんやけど、
うん、
その上で素直に表現したらいいと思うんやんか、
うんうん、
読んだ上で空気は読んだ上で壊すというか、
うんうんうんうん、
でその破壊することをお互いが なんていうかな、まあそういう破壊行動をしてやな、
うん、
それを認め合うみたいな、
うんうんうんうん、
なんかその方が子が尊重されるというか、
うんうん、
生きやすいよね。
そうですね。だから気を使っちゃダメだと思うんですよ。う
ん、あ、そうな
の？うん。あ、わかんない。これもちょっと日本語の解釈があれですけど、
うん、
なんか良かれと思ってとか、
ああ
遠慮したりとか、
うん、
気使ってこれ持ってきましたとかっていうのって、うん、なんか純粋じゃないいろいろなちょっと不純物が混ざってるじゃないですか。でそれで答えてくれなかったら喜んでくれなかったりすると、うん、キーってなったりするのは
あ
なんかピュアな気持ちでだけでは動いてないから、
うん、
でそのピュアじゃないものを受け取った人がまたキー使って返したりするともうなんか何したいのか分かんなくなっちゃうんで。
あでも結構おもろいけどな俺すごい、うん、
あそうう
ん、なんか例えば子供の服をもらいましたと、
うんうんうん、
もうこれキーひんくなってうちの子にはちっちゃいからとかさ、
うん、
でありがとうございます、じゃあお礼に、卵あげますとかってさ、
うん、
卵あげたら、
うん、
またなんかそのお礼に、蜂蜜があるので蜂蜜あげますみたいな
さ、うんうんうん、
まあ気使ってのことやと思うんやけどお互い、
え、その気はいいんだよ、その気は、
あ、それはいいの？
なんか例えばね、私がじゃあ子供のサイズアウトした服を違う人に渡すと、
うんうんうん、
でもちゃんとしたお母さんに見られたいから、
うんうん、
全部綺麗にアイロンかけて、
はいはい、
でピチピチして、でそれすごい時間かかって負担あって、
うんうん、
汗汗しながら、
うん、
パッキングして渡した、
うん、
でも全然なんか着れませんでしたっつって他の人にあげちゃいましたのならまだいいけど、
うん、
なんか思ったような答えが返ってこない、
うん、
ってなるとなんかちょっとイラッとするじゃないですか。
あー、そうなるのか。それは期待してるからやろ、
うん、そうだからやる側がおかしいんだよ。それはそのアイロンなんかかけなきゃいいわけだし、そこになんかこうどう思われたいみたいな変なのがついちゃうとなんか関係がおかしくなるのかなって思うんですよね。
え、どう思われたいとかっていうのは自分の欲求やから別に構わへんじゃん。しっかりとしたお母さんって思われといた方がええわっつってアイロンをかける、
うんうん、
で渡す、
うん、
それまでは自分のことやからええような気はすんねんけど、その先に、
うん、
相手が今度行動するわけやん、
うんうん、
でその行動に対してイラッとするっていうのは、
うん、
それはだってあなたがどうこうできることじゃないやんか。
そうそうそうそう、そうだね、
うん、そこの分離じゃない、うん、
そこもありますね、
うん、だから自分ができることは自分に主導権があるから、
うん、
やりきる、
うんうん、
アイロンもちゃんと当てる、
うん、
ただそれを渡して向こうのリアクションっていうのは相手次第やから、
うん、
ミファがどうのこうのっていう問題じゃないので、
はいはい、
期待しない、
うんうんうんうん、そうですね。なんかアイロンを自分がかけたかったらいいんだけど、
うん、
かけたくないのに無理してかけた、うん、しかも自分も元の自分以上にしっかりしてるように見せようとした
なるほどね。
ってなるとそれは不自然だし、
そうやな、
負担があったわけだから、ストレス抱えてやったわけだから、
そう
やな、そうすると違うんじゃないかなと思って、
はいはいはい、それはおっしゃる通りで、
ね、 だからそれも含めて自然な態度がいいよなと思ってて。
ああ、わかるわかる。
はい。
俺も結構自然だわ。
自然ですよね。
うん。
でなんか
その子も自然だね。
自然でしょこれ。
うん。
場をわきまえず
、
なってて。で私その自然と触れることで、うん、自然っていうものの雰囲気がちょっとずつ分かってきて、
うん、
そうすると人間見てても、うん、あこれ自然な人だなとか、
うんうんうん、
あこの人ちょっと不自然で何か違うこと何か中と違うことをしてるなみたいのが、
はいはいはい、
そこのセンサーが研ぎ澄まされてきて、
うんうんうん、
で完全に私が丹波で出会った人たちまあ自然に近いな
せやろ
って思った
で自分の思いと行動が一致してるからね彼らは。
そうですね、
うん、でなんか そ, うなそういう意味で言うたらまあ俺よく市役所に行くからさ、
うん、
市役所の職員と会うやんか、
うんうん、
で基本市役所っていう組織はまあ上位固つというかトップダウンというか、
うん、
それでいろいろこう、うん、動きが決まってくるわけなんだけど、
うん、
その中でも自然体な人と、
うんうん、
もうその組織にこうがんじがらめになっちゃってるなっていう人といてんねん、
うん、
で何が違うのかなってまあいろんな違いがあるんやろうけどやっぱ一つはね能力高い人が自然体になってる気がする、
うん、あそこなんだ、
うん、まあそれがどっちが鶏か卵かどっちが先かみたいな話でさ、
うん、
能力が高いから自然体なのか、
うん、
自然体でいてるから能力が上がって高くなってくるのか、
うんうん、
それは分からんねんけど、
はい、
なんか、うん仕事の能力と自然体でいられることとはかなり近い気がする。
なんかそこで言う能力って、
うん、
なんかカテゴリー的にどんな感じですか？なんか例えば学校の勉強ができるとかっていう能力ではなさそうじゃないですか？
あでもそれも含まれると思うよ、
うんうんうん、
それも国語力とかさ、
はいはい、
すごく大事な能力やから、
うん、
国語力がないときついやろな市役所は。
国語力、
うん、でその国語力、まあ、要は論理的に考える力やけど、
うん、
それに自信その自分が作った論理に自信があったらやっぱ言い切れるからさ、
は
あ、より確かなものやからそれは、
うんうん、
論理的に正しいものは確かなものやからそこから話を展開していったらやっぱおなるほどってなりやすいしね、
うんうん、そうですね、
これは支えてくれる一つの要素になるよね、
うんうんうん、
でその、まあ、国語力論理力みたいなものがあればコミュニケーションも楽やし、
はい、
ミスも減るし、
うん、
ミスが減ると穏やかになるし、
そうですね、
うん
うん、
そんな感じかな。
やっぱり能力が高いからこそゆとりと余裕を生み出せて、
そうそう、
そうすると自然でも入れるっていう、
そうそうそうそう、いくら議員がそうおかしいやないか言ってもいやおかしいとは思いませんみたいなさ言い切れるやん、
う
ん、
そうですね、
うん、お前の方がおかしいんちゃうんかいって思ってはるかもしれへんけどそれは言わへんな、
うん、そこもね大事なスキルですよね
でもたまにあのキレてる部長いてるで、うん、なんかあまりにも議員が失礼なことを言ったりしたら、
うんうん
うん、キレてるわあの部長みたいな、そりゃキレるわなと思いながら見てるけど、うんう
ん、まあ、それも人間らしいですね
あそうそうそうそう、
うん、そこですよね。
だからなんだろうな、まあ、そう考えるとさ俺もさあの鬱になった時に、
うん、
すごい不安やったし、
うん、
もうなんか存在自体が不安定になっちゃったわけよ、
はい、
で不安定な状態ってやっぱこう 楽しめないから、
うん、
安心したいわけやん、
はい、
で安心するってどういうことなんかなっていろいろ考えた時に、
うんうん、
より確かなものの上に乗っかっていたいなって思ったの、
うん、
確かなものね、なんか土台がグラグラしてたら崩れてしまうから、
うん、
より確かなものにこだわり始めたのよね、その頃から、
はいはい、
でその一つが論理やね、
うんうんうんうん、
論理的に確かなもの、
うん、
それがあるとたとえその何周りの人たちがそれはおかしいって言っても自分の中で揺らがへん、
うん、
そのあたりからすっごい細かくなった。
あー、そうなんだ。
うん、あの言葉一つにしても、
うん、
ちょっとこれどういう意味やったっけなっていうのが出てきたらすぐ調べるようになったし、
うん、
だからより確かな言葉を紡いでいくと、
うん、
なんか安定してくるというか、
うん、
うん、なので そうやな、その力が身についてきたらある程度不安定な世界も楽しめるのね、
うんうん、そうですね、
そうだっていけるもんっていう、うん、なんか自信がつくやん、
うんうんうん、
自分で作れるもんっていう。でもその力がないとやっぱ大きな組織とかにしがみつきやすくなる、うん、
そうですね、うん、そっか、そうだね。だから自分の中にその土台があればいいんだけど、それがないと外に土台を求め始め軸がずれてしまう。
そう、うん、で例えば非常識なことができないとかね、
うん、
常識に従いたくなるとか、
そっか、うん
うん、でも論理的に正しければこの常識がおかしいみたいなことが分かるときあるよね、
うん、そうですね、
うん、それは自分で考えられるから、
確かに、
より確かなものであるという自信があるから、
うんうん、そっか、それがないと普通、いわゆる普通を疑えないですもんね。
そうやな、疑うと大変やな、そっから立脚していくのが大変やろな、
うんうんうん、うん、だから自分の頭で考えるためにも、
うん、
やっぱり自分の土台、
うん、
自分にとってのその土台、変わらないもの、
うん、
だからさっき自然の話で言うとやっぱり自然っていうのは変わるものだし、
うん、
揺らいでるもので、
うん、
で私たちはその中で生きてる、
うんうんうんうん、
からゆらゆら漂う生き物、もともとなんだけど、まあ人間の作った、まあ、いわゆる不自然な社会っていうところで、
うん、
やるためにも、
うん、
ここで言ったら論理だったりとか、
うん、
なんか変わらないものを手にするって大事ですね。
そうそうそうそう、それがあると揺らぎを楽しめるんだよな。
そうだね、そうだね、そうだね、
うん、
確かに怖いと揺らぎ楽しめないですね。
そうそう、揺らぎを認められないとかさ、
認めれないよね、
うん、
うん、もう
でそこで生まれる規律が、
うん、
気色悪いんやろな我々は。
ああ、うん、
それほんまにいるんみたいな、
うんうん、そうですよね。でもやっぱり怖がってる人、不安定な人にとっては、うんうん、むしろ揺らぎを止めてこうですって言い切ってほしいっていうか、
うん、
まあ、常識だからもうこういうことにしましょうよっていうか、なんかもうそのみんなで普通っていうものを家庭に作って、その中でやりましょうよっていう感じにはなりますよね。
なるんでしょうね。例えばさ、なんか、まあ、うん、まあ娘が小学校行き始めたから、
うん、
こうお便りが来るわけですよ、
はい、
先生からね、
うん、
で、まあ、クラスで発表するときに、
うん、
大きな声で発表するように指導していますみたいな、
うん、
まあ、お手紙が来てて、
うん、
大きな声いるんかなと、
うん、
もう聞こえたらそれでええやん、
うん、
とかなんか手を上げるときは耳の横にこう手をつけて、うん、腕をつけてとかさ、
うん、
なんか それ見た目はええと思うねや、
うん、
でそれがちゃんとできてるクラスっていうのがその学級運営がうまく、あ、学級経営っていうのかな、
うん、
がうまくできている良いクラスだみたいな評価になるんやと思うんやけど、
うん、
別に手を上げる角度なんか上がってることが分かりゃいいと思うし、
うん、
そこまで大きな声でハキハキ言うってそれこそなんか不自然な気がするんだよね。
そうですね。
だけど学校の中ではそれが素晴らしいと、
うん、
いう価値観やんか。
そうですね。
それがさっき言ってた変な規律やと思う、
うん、
何のためにそれすんのっていうのが根拠が不明というか、
うん、
だからまあ大きな声を出すように指導するというよりかは、
うん、
まあ、ほんまに大きな声出してほしいんやったら、
うん、
大きな声が出せるような雰囲気を作るとかさ、
うんうん、
そっちの方が自然やんか。
そうですね。
だからなんかその不自然な規則が、
うん、
インストールされたらあと大変やろうなっていう気がする。
いやーほんと一回インストールするとアンインストールするのが大変だから。
そうやね、
ほんとそこですよね。
そう、
うん、
だから、まあ、うん、まあ妻と話してたんは、
はい、
まあそれを全否定するわけでもないから、
うん、
その学級通信みたいなものを、
うん、
まあ、家族で、まあ、晩飯食う時にでもさ、
うん、
家族でそれを読みながら、
うんうん、
これについてどう思うみたいな話をしようかなと、
うん、あ、いいですね、
うん、ちょっとほっとけないというかな、
うんうん、確かにね。それだとなんかある意味なんていうんだろう、その学校の中の世界だけが常識じゃないっていうことが知れて、
う
ん、
そうす、
むしろ視点が増えて、うん、あのいい勉強になるかもですね。
そうそうそう、いろんな考え方があるんやでっていうのを、
うん、
まあ、まあその思想をインストールしときたいっていうかね、
うんうんうん、ですね、それはいいかも。なんか例えばですけど、じゃあそういう、うん、あの大きな声出してねとか、その腕は何耳の横にちゃんと上げてとかっていうようなことを教え込まないような、なんか今、うん、結構自由な学校も増えてるじゃないですか、
うんうんうん、
そっちに入れるっていう選択もいいんですけど、
うん、
なんかなんて言うんだろう、その一般的な世界ってこういう感じ でそれとの違いみたいのを家庭では教えたり、
うん、
あの こういう見方もあるよみたいなアドバイスが家庭でできたりすると、
うん、
言っても私たちが生きてるその世界っていうのはやっぱりその学校がその縮図だと思うので、
うん、
だから、うん、そういう勉強の仕方もありだなって思いました。
うん、ありですよ。
うん、
なんかやっぱその多様であることを認め合うことが何よりも大事な、
うん、
まあ何よりもってことないけど、とても大事なことだと思ってて、
うんうん、
そこをなんか一元的にこうあるべきみたいなものが学校の中にあるとしたら非常にもったいないのよね、
うんうん、そうですね。
だってまあなんていうの、みんながみんな大きな声が出せるわけでもなく、
うん、
手をまっすぐ伸ばせるわけでもないやん、
うん、
中にはやっぱ障害のある子がいたりしてさ、
うん、
その子なりのこの手の上げ方、声の出し方ってあるわけだって、
うんうん、
それを一律こうしなさいっていうのはちょっと怖い、
うん、
思想的にね。
そうですね、
うん、で手の上げ方なんか俺ら議員ひどいで、そんなピシッとなんか上げへんで
どんな感じなの、
ね、ダラーンと上がってるはい賛成みたいな挙手で採決を取る時があるわけやけどさ、
はい、
ダラーンと上がってる、
あ、
それでも一票なわけですよ、
うん、
耳の横にこう腕つけて二票になるわけじゃないし、
うん、
そういう上げ方でも分かればいいやんと俺は思う
ね。確かにね、なんかそのピッて手上げて大きな声で「はい」っていう姿って大人が見たいあの姿じゃないですか。
そうそうそうそう。
で何か子供もね察してるんですよ、何かこういうことしたら大人喜ぶんでしょって。
うんうんうんうん、
で何かそれを演じ始める子もいるし、
そう、
うん、ちょっとそれはまあでも家庭がやっぱりベースだからそれを修正してあげられたらいいんですけどね。
そうやな、
うん、
う
と。まあなんかこういうような話もこう、うん、公園でお散歩しながらなんかこういう話につながったりとかしていくので、
うん、
でハッとしたりしてメモしたりして、
はいはい、
だから本当にお散歩の時間はおすすめですよっていうような話です。
無理やり戻す
無理やりね、時間的にそろそろと
ちょっと不自然やった
かなり最後不自然ね。まあそんな感じで、
はい
はい、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、はい
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。